グリム童話の部屋。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りします。こんにちは、藤田のぞみです。この番組は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子どもと家庭のミルヒン集から選んだお話をお届けします。では早速グリム童話の部屋に入っていきましょう。ラプンツェル。昔々あるところに一人の男とその妻がありました。二人はずっと子供が欲しいものだと思っていましたが、まだ子宝に恵まれませんでした。それでもやっとのことで女房が身ごもりました。この夫婦の家の裏側には小さな窓が一つあって、そこから魔女の庭を覗くことができました。その庭にはたくさんの花と薬草が生えていました。あらゆる種類の花や薬草があっても、誰一人入っていくことはできません。ある日のこと、女房がこの窓辺に立って下を眺めていました。すると、花壇に素晴らしくきれいな紫砂が生えているのが目につきました。そして、それが食べたくなりました。けれどもその庭から取ってくることはできないということを知っていたので、女房はすっかりやつれて惨めな姿になってしまいました。やがて夫がそれに気がついて驚き、女房に訳を尋ねました。うちの裏の庭に生えている紫砂を食べることができなかったら、私、死んでしまうわ。女房をとても愛していた夫は、命を懸けても女房のために取ってきてやらなければならないと思いました。そして、晩になると、高い塀を乗り越えてその庭に行き、手に握れるだけの茶を摘み取って急いで帰って女房に渡しました。女房はすぐそれでサラダを作ってむしゃむしゃと食べました。ところがそのサラダがあまりにもおいしかったので、次の日にはまた茶を食べたいという気持ちが前の日の3倍も強くなってしまいました。夫はこのままではとても済まないということが分かったので、もう一度塀を乗り越えて庭へ入っていきました。けれども庭にあの魔女が立っているのを見て震え上がりました。魔女は男に向かって自分の庭へ忍び込んできて茶を盗んだことを激しく責めました。夫は女房がとてもそれを食べたかったので、食べさせないと死ぬかもしれないと思ってしたのだと言って一生懸命謝りました。すると魔女が言いました。
それなら我慢してやろう。そしてお前の女房が子供を私によこすなら、茶を好きなだけ取らせてやろう。
夫は恐ろしさのあまり承知してしまいました。間もなく女房が子供を産むと、すぐさま魔女が現れて、その生まれたばかりの女の子にラプンツェルという名前をつけて連れて行ってしまいました。 ラプンツェルは12歳になった時にはお日様の下で一番美しい子供になりました。魔女はラプンツェルを高い高い塔の中に閉じ込めました。その塔にはドアもなければ階段もなくて、上の方に小さな窓があるだけでした。魔女はその塔に入りたい時には塔の下に立ってこう叫びました。
ラプンツェル、ラプンツェル、お前の髪を垂らしておくれ。
ラプンツェルは素晴らしくきれいな長い髪をしていました。それはまるで金を紡いで作った糸のようでした。そして魔女がそう叫ぶと、ラプンツェルは編んだ髪をほどいて、それを窓の煽り止めの釘に巻きつけ、髪を20エレも長く下へ垂らしました。すると魔女がそれを伝って登ってくるのでした。ある日のこと、若い王子様がその塔のある森の中を通りました。そして美しいラプンツェルが塔の上の方の窓辺に立っているのを見、美しい声で歌っているのを聞き、すっかりラプンツェルの虜になってしまいました。ところがこの塔にはどこにも扉が見当たらないし、はしごも上まで届かなかったので、王子様はがっかりしてしまいました。それでも毎日森へ来ました。するとある時、魔女が向こうからやってきて唱えるのが聞こえました。
ラプンツェル、ラプンツェル、お前の髪を垂らしておくれ。
それからどういうはしごで塔の中へ入っていくことができるのか、その目でじっくり見ることができました。唱えなければならない言葉もよく覚えておきました。次の日、暗くなった頃、王子は塔の下へ行って上を向いて唱えました。
ラプンツェル、ラプンツェル、お前の髪を垂らしておくれ。
するとラプンツェルは髪を垂らしてくれました。髪が下まで届くと、王子はそれにしっかりつかまって上へ引き上げてもらいました。ラプンツェルははじめとても驚きました。けれどもやがてこの若い王子のことが大変気に入ったので、毎日塔へ上がってきて会う約束をしました。そうやって二人はしばらくの間楽しく幸せな時間を過ごしました。そして夫と妻のように心から愛し合いました。魔女はちっとも気がついていません。ところがある日のこと、ラプンツェルが魔女にこう言ってしまいました。
ゴーテルおばさん、あなたを引き上げるのはあの若い王子様よりずっと重いんだけど、どうしてなんでしょう。
おや、お前はひどい子供だ、なんてことを言うんだ、
と魔女は言いました。魔女は自分が騙されたことに気づいてカッカと怒りました。美しいラプンツェルの髪の毛をつかんで、それを自分の左手に 2,3 回巻きつけ、右手でハサミを握って ジョキジョキと切ってしまいました。それからラプンツェルを荒野に追い出しました。ラプンツェルはそこで苦しい生活を始めました。そしてしばらく経つと、男の子と女の子の双子を産みました。ラプンツェルが荒野へ追い出された日、魔女は夕方になると切り取った髪の毛を窓の煽り止めの釘にしっかり巻きつけました。そして王子様が来て、ラプンツェ、ラプンツェ、お前の髪を垂らしておくれと叫ぶと、その髪の毛を垂らしてやりました。けれども王子は愛するラプンツェルではなくて、魔女がそこにいるのを見て、なんと驚いたことでしょう。
いいかお前、と怒り狂った魔女が言いました。ラプンツェルはお前みたいな悪者にはもう永遠に手の届かないところへ消えてしまったんだ。
これを聞くと王子はすっかり絶望して、すぐに塔から飛び降りました。命はなんとか取り留めましたが、目が両方とも飛び出してしまいました。すっかり悲しみに沈んで、王子は森の中をさまよい歩きました。草と木の根しか食べるものはありません。そして泣いてばかりいました。そうやって2、3年するうちに、王子はとうとうラプンツェルが二人の子供とつらい毎日を過ごしているあの荒野へさまよい込んできました。人の声を耳にすると、王子にはどこかで聞いたことがあるような気がしました。そしてその瞬間、ラプンツェルの方でも王子に気がついて首に飛びついていきました。ラプンツェルの涙がふたしずく王子の両方の目に落ちました。すると目がパッチリ開いて、今まで通り見えるようになりました。いかがでしたか？今回は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のメルヘン集からラプンツェルをお届けしました。ディズニープリンセスの中でも特に人気の高いプリンセスですよね。改めてディズニー映画を見返して、この原作ももう一度聞いていただいて、比較してみるのも面白いかもしれませんね。さて次回はどんなお話でしょうか。どうぞ次のグリム童話の部屋もお楽しみになさってください。グリム童話の部屋、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。
遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。